はい、皆さんおはようございます。このマタイの福音書を順に読んでいますけれども、イエス様が病気を癒すとかね、悪霊を追い出す、癒すっていう出来事の、シリーズというほどではないんだけれども、ある程度シリーズのようにたくさんこう並んで出てくるところを読んできました。でいよいよ今日のところ、マタイの9章の27節から34節というところは、その総集編のような2つの癒しの出来事が出てくる、そういうところになっているんですね。体の癒し、そしてもう一つは悪霊を追い出すという癒し、この2つの癒しの出来事が並んで書いてあって、最後の、ね、こう大詰めのような、そういう印象のあるところになっています。これを一緒に順に見ていきたいと思います。では早速ですけれども、27節28節、マタイ9章の27、28節を一緒に読める方は読んでいただいて、今日の御言葉を受け取っていきたいと思います。では開いている方はどうぞ読んでみてください。27、28、せーの。イエスがそこからお出かけになると、二人の盲人が叫んで、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと言いながらついてきた。イエスが家に入ると、盲人たちがそばに寄ってきたので、私にできると信じるのかと言われた。二人は、はい主よと言った。はい、こう書いてあります。今回の最初の方に出てくる癒しの出来事というのは、目が見えない人、盲人というふうに書いてますね。盲人の人が見えるようになった。まさに奇跡ですよね。見えない人が見えるようになる、そういう奇跡の出来事が書いてあります。2人の人が、目が見えない方々が叫んだわけですね。ダビデの子よ、憐れんでください。ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。言っただけじゃなくて、ついてきた。もうなんとか憐れんでください、憐れんでくださいってついてきたわけですね。しかも28節のところを見ると、家に入るとそばに寄ってきた。もうずっとついてきて、家の中までついてきちゃった。もう本当に一生懸命ですね。そういう様子が見て取れます。2人の盲人の方々が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、一生懸命ついてきた。さあ、その中で今日最初に注目したい御言葉のところは、イエス様の問いかけですね。そんな2人に対してのイエス様の問いかけに注目してみましょう。こう言いました。私にできると信じるのか。イエス様は、私にできると信じるのか、こう言いました。これを今日最初に心に留める御言葉として受け取りたいと思うんです。ちょっと不思議な問いかけだと私は思いました。なんでかって言いますと、何をっていうことを言ってないからですね。何をできると信じるのかっていうことを言ってなくて、ただ私にできると信じるのかというふうに言っているわけですよね。じゃあこの盲人の人たちは何て言ってたかっていうと、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいって言ったんですよ。だから、あえてね、何よって言ったら憐れんでくださいの部分しかないわけじゃないですか。あんまり具体的じゃないですよね。どんなことを意図してるのかなって、具体的にはどうかなって。イエス様はこうしてください、じゃあそうしましょうって言うんだったら分かりますね。できると信じるのか、じゃあそうしてあげましょう。でもここでは憐れんでくださいしか言ってなくて、イエス様の方もじゃあこうしてあげましょうって言ったんじゃなくて、私にできると信じるのかって、こういうふうに言ったわけです。具体的なことは言ってない。ここから一つのことが分かりますね。それはイエス様は彼らの心の中を知っていたということですね。イエス様は彼らが何を望んで何をできると信じたから、こうしつこくついてきて、イエス様の後をついてこう言っているのかという、その言葉には出していない心の中を知っておられたということ、このことがここから分かりますね。さあ、ではどうなったでしょうか。じゃあ今度は29、30を読んでみましょう。29節、30節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。そこでイエスが二人の目に触り、あなた方の信じている通りになるようにと言われると、二人は目が見えるようになった。イエスはこのことは誰にも知らせてはいけないと彼らに厳しくお命じになった。はい、こう書いてあります。イエス様はそこでどうしたかというと、目に触って 信じている通りになるようにと言ったんですね。まさに信じるかって言って、信じている通りになるようにと、そう言いました。すると彼らは目が見えるようになりました。明らかな奇跡ですよね。だって見えなかったんだから、そんなこと誰もできない。普通ね、まあ、目を手術をしたとか何か治療行為をしたっていうんだったらまだあれだけど、ただイエス様がしたのは目に触って信じている通りになるように、そう言って見えるようになりました。この目が見えるようになったこと、これこそがイエス様ならできるって彼らが信じたことだったわけですよね。イエス様だったらできる、私たちを見えるようにすることができる、こう信じたわけです。さあ今日第一のポイントは、私たちが心に留めたいことは、イエス様は信仰に応えてくださる方だということです。イエス様は私たちが信じていることに応答してくださる方だということ、このことを今日第一に受け取りたいと思います。彼らは、この2人の見えない人たちは、イエス様は見えないこの目も見えるようにできるんだって、そう信じたんですよね。それをイエス様は答えてくださいました。このことを受け取っていきたいと思うんですね。ただちょっと注意は必要だと思います。私たちは、信じれば何でもできるっていうね、何でもしてくれるっていうような、そういう意味だって受け取っちゃう可能性がありますけれども、まあ、そういうことではないですね。信じたらね、あれもね、こうなる、これもなるっていう、そういうふうに思うとちょっと誤解があると思います。それは言ってみれば信仰とは何かっていうことに対する誤解だと思いますね。信仰とは何でしょうか。それは私たちの願望を叶えることではないですね。そのためにあるものではないですね。願いを叶えるためのハウツーのようなものが信仰ではないわけですよ。例えばね、こうしてくださいって言って、今日の話をね、まあ、誤解して曲解して受け取るとするならば、いいか、願いを叶えるためにはこうなんだと、これハウツーだからよく聞けと、これ以外のやり方でやっても絶対叶わないから、こうしないと叶わないからねって、いいか、口に出しちゃダメ、口に出さないで具体的なことを言わない、心の中で信じる、で祈ってごらん、ほら叶ったっていう、そういう話をここでしたいわけではないですよね。そうじゃん、信仰はそれ完全誤解してますね。じゃあ信仰って何ですか。それは神様と私との関係性、私たちとの関係性、まさに神様との関係そのもの、それが信仰なんですよ。私たちがいるから神様がいるんではないですね。私たちあっての神様ではないですよ。神様がおられるから私たちがいるんですよね。ですから、順番を逆転させてしまってはいけない。神様と私たちの関係が大事なんだということです。さあ彼らのこの信仰のポイントはまさにその関係性ですね。イエス様をどういう方だと信じて向き合ってきたのかっていう関係性のことです。さあ彼らはどう信じていたでしょうか。まず第一に、彼らはイエス様を主だと信じていました。できる方だって信じてたんですよ。つまり見えない目を見えるようにできる方だって信じていたんです。それは主以外にできない、この全地を作られた、すべての私たちの認識しているもの、認識していないもの、全部あるものは作られたこの主ならできる。そうですよね。逆に言うと他の何者もそれはできない。ただ手を置いて信じた通りになるようにと言って、それができるのは主の道からだけですよ。イエス様をこの主と信じている関係性です。そしてもう一つは、イエス様が救い主だと信じているということですね。そういう関係性です。イエス様は私の救い主だと彼らは信じていたんですよ。確かにできるって、全知全能の神様でもね、神様は遠いお空の向こうにいるの、私とは関わりない、こんな小さな私のこと誰も見やしないって、そういうことではないですよね。私の救い主、もう何だったら追いかけていっちゃう、ついていっちゃって、家まで行って憐れんでくださいっていう時に、この方ちゃんと答えてくださるのって、私の救い主、私をちゃんと現実に関わってくださって、この人生の中で私を取り扱い、本当に救ってくださる方、私に答えてくださる方、私の救い主、そう彼らは信じていた。その向き合い方、それが彼らの信仰ですよね。さあここで私たちに問われていることは何でしょう。あなたはイエス様をどう信じていますかということですね。あなたはイエス様を主だと信じていますか。本当にできる方だと、本当に全てを作られた方だと、主なる 神であると信じていますか、人となられた主であると信じていますか、このことが問われています。また同時にあなたの救い主だと信じていますか、関わりないどこか遠くの神様ではなくてあなたの人生に関わって今も生きておられあなたの人生を変えることができる、あなたを救うことができる、命を与えることもまた助けることもできる、そういう方であると信じていますか、このことをぜひ最初に思い巡らしたいと思います。私たちの信仰、イエス様はどういう方と信じてどういう関係か、ぜひもう一度思い巡らしてみましょう。さあ続いてですね、今度はこの盲人たちの熱い信仰に対して、一方でその他の人々の様子を見てみるとまたちょっと考えさせられるわけですね。今度は今日読んだところの後半の方行きたいと思います。32節33節を今度は読んでみましょう。ですか、いきます。32、33、せーの。2人が出ていくと悪霊に取りつかれて口の聞けない人がイエスのところに連れてこれ来た。悪霊が追い出されると口の聞けない人がものを言い始めたので、群衆は驚嘆し、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないと言った。はい、こう書いてあります。見えない人が癒されました。その次に今日読んだところで出てきたのは、ちょっときつい言い方ですが口の聞けない人、喋ることのできない話すことができない人だったということですね。その人が連れてこられた、さっき読み間違えちゃいましたけど連れてこられた、さっきとちょっと違いますね。さっきの人たちは、信じてね、来た、自分で来たけれども、今回の人は、連れてこられた、それなんでって、自分からはよう来ないからですよね。なぜなら彼の場合は、彼の場合は、悪霊によってそうなってしまっていたからだということです。今回の原因は悪霊の働きだったということですね。でただちょっと誤解しちゃいけないのは、病気とかね、そういう問題が悪霊のせいだっていうことではない。それは何でもかんでもそうだということではないです。このケースの場合はそうだったということです。だから私たちはね、病気になった時にこれ悪霊だって全部悪霊のせいにすることはないですね。体調が私たちは悪くなることもなるように作られているわけですから、そういうことも起こるけれども、でもこのケースの場合はそうだったわけです。でイエス様はですね、さらっと追い出しますね。つまり今日の記述で言うとさらっとですよね。いつも以上にスッて出てっちゃった実際はね、その場面で本当に劇的なことが起きているわけですけれども、今日のこの聖書に記されていた内容としてはもう出ちゃった、もうすぐ出ちゃったんです。ということはむしろこの今日の後半のところで、フォーカスされていることは周りの人々の反応ですよね。さあそういうことが起きると周りの人たちはどんな反応だったでしょうか。2つの反応出てきますが、まず最初に心に留めたいのは群衆の反応です。そこにはたくさんの人たちいた。で彼らは目撃者だった。見た彼らはどんな反応だったでしょうか。彼らはこう言います。こんなことは今までイスラエルで起こった試しがない。こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないってこう言うんです。ある程度は褒めているんでしょうね。すげえも見たぜって、こりゃすごいわって言った、これ間違いないと思います。ですけれども喜んでとは書いてないし、褒めたたえてとも書いてない。びっくりしたっていうことですね。新改訳の聖書でも驚いてっていうふうに表現をされています。でここにはですね、先に出てきた2人の盲人の方々とは対照的な姿があると思うんですね。理解の仕方いろいろあると思うんですけど、私は今回そう受け取りました。まず、この人たち、この群衆の人たちはどういうタイプだったかというと、見たことないぜって、前例がございませんと、だから信じられないよって、だから驚くんですよね。信じてないから驚くわけですよ。うわーこんなの起きた試しないぜって、見たことも聞いたこともないぜって、だから信じてなかったのでびっくりしたって、かといって信じたとも書いてなくて、びっくりしたっていうことです。じゃ一方で先に出てきた2人の盲人の方々どうだったでしょうか。彼らはイエス様は主なのだからできるって信じたんですよね。イエス様は主なんだからできるに決まってると信じてきて、どうなった、信じた通り受け取ったって、そう書いてあるわけです。ある意味ではこれ真逆ですよね。順序も逆だし、 彼らのうちに起きた出来事も逆であるわけです。かたやいやそんなの普通に経験上信じられないでしょって、あでもびっくりしたってなるわけですよね。一方でいや私は信じる、イエス様は主なんだって、やっぱりそうだって、そう受け取るって、大きな違いがここにあるんですよ。さあ第2に今日考えたいことですけど、あなたはどっちですかということですね。あなたはどっちのタイプなんでしょうかねということです。でも経験で考えたら普通に言うとですね、誰もこの驚いた人たちになってしまうんでしょうか。私はそうなるんじゃないかなって自分では思いますね。だって普通にここに居合わせたとしたらってなって、いやびっくりって、こんなん聞いたこともないぜって、あでもまあ聖書読んでるか聞いてるか、まあ、それはね信じてる人はそうなるんですけども、でも基本的にはまあそう、普通 の, その自分の今までの経験で言ったらな、起きない絶対、見えない人見えるようになるって、それはよっぽどない医療とかね、そういう話だと別だけど、手を置いて言うってならない、悪霊を追い出された、そんなことあるわけないって、そう私たちは思っちゃう。でもですね、信仰ってどうなんですかって、信仰ってどういうものなんですか。私たちは神様に対して経験のね再確認を期待してるんでしょうか。自分が今まで経験してきたことの、あそうだよねっていうのを神様に期待して、それを希望として信仰と言ってるんでしょうか。それ本当に信仰なのでしょうか。でもそれ確かに起こりうることですね。これぐらいだったら常識の範囲内、あ神様この範囲内でねだろうけれども、なんとかしてくんないかなって、まあギリここまでいったらね、もうだいぶもう奇跡って言っていいんじゃないってここら辺ぐらいまでだったらまあ8割ぐらいでも、まあ主よどうぞお願いします、ここまでいったらねもう相当なもんだよって、ちょっと一線超えちゃってる、でもまあ起こりるでしょう、主よお願いって言うかもしれないですね。でもそれは本当に信仰でしょうかって。でも盲人の人たち信じたら何だったでしょうか。主はできる、できるですよ、それ 100% だって世界作った方だもの、だから本当にできる方なんだって信じていたんですよね。さあ私たちはどちらでしょうか。経験の方から、まあ、先に制限を加えておいて、神様この範囲だったらできるはずです、主をお願いしますというでしょうか。それとも先に信仰があるでしょうか。聖書は実に信仰があるんですよね。そして信仰があるところに主は応えてくださるんですよね。それがますます確かな信仰としていくんですよね。だからいつも私が、特にまだ信仰を持っていない方に言っているのは、嘘でもいいから信じてみてくださいと言っていますね。こんな矛盾した言葉はないですけれども、嘘でもいいから信じてみてください。まず一回ちょっとね信じてみて、そしてぜひ神様と、お付き合いを始めていただきたいと思うわけですね。その時に、あ本当にこの方はそうだって、それを確かに受け取っていくわけですよね。さあ私たちの信仰はどんな信仰でしょうか。経験だけで考えたら誰も初めから神様を信じないですね。しかし主を信じるとそれが本当だと私たちは初めて経験していきます。私の信仰はどこまでの範囲でしょうか。本当に神様は神様としてそのまま主を主として受け取っているでしょうか。ぜひそのことをもう一度思い巡らしてみましょう。さあ最後にですね、もう一グループといったらいいでしょうか、もう一つの反応が最後のところに出てきます。それを見て、終わりたいと思います。34節、今日の最後の34節をご一緒に読んで、思い巡らしてみましょう。34節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。しかしファリサイ派の人々は、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言った。はい、こう書いてあります。最後に出てくるのはファリサイ派の人たちという人たちですね。ファリサイ派の人たちは、まあ、本当に熱心な、この旧約聖書の教えに従おうということを一生懸命にしていた、まあ、言ってみれば真面目な人たちですね。それがファリサイ派の人たちでした。でも皆さんよくご存知のように、そして今日捕まえにね、子どものメッセージで捕まえに来た人たちの、多くの人たちは、の中心人物の1グループはこの彼らであったわけですけれども、イエス様を妬んでいた人たちでもあったということですね。でこのファリサイ派の人たちはここでイエス様に難癖をつけます。何かというと、あの男は悪霊の頭の力で悪霊を追い出しているんだぜというわけですね。何の根拠もないですよ、もちろん何の根拠もないけれどもそう言い出した。 でも噂って嫌ですよね、本当に実際根拠なかったとしても、実はこんなことを知っているんだけどって言われたら、おお、これはきっと秘密だって思って本当に違いないと思っちゃうって、これが、ね、人間の弱いところですけれども、でも、ね、特に根拠はないけれども彼らはそう言い出したわけですね。で実はですね、このちょっと、今開けなくていいですけども、進んでいくと同じマタイでも12章のところでベルゼブル論争というふうにタイトル、新教旧約聖書だとタイトル付けされている、ね、やり取りが出てきます。要はその悪霊の頭で悪霊を追い出したりとか、なんかその親分と、ね、知り合いだからちょっと子分のお前あっち行けっていうふうにしてやってんだぜっていう、このわけのわからない何ですか、因縁ですよね。これに対してイエス様が結構はっきりと、なわけあるわけないだろうということを何ですかね、論理的に言うわけですね。だってお前その 親玉がその子分に言って追い出すって言ったら、もうそこの家もうめちゃくちゃじゃねえかっていうふうに言うわけですよ。ちょっとユーモラスなぐらいの切り返しでイエス様はこの後実際に説明をするわけですね。いずれにしてもとにかくそんなわけないということです。そんなわけないんだけど、とにかくファリサイ派の人たちは難癖をつけてきたということです。さあこの彼らの難癖はどうして出てきたんでしょうか。それは、さっきもちらっと言いましたけど、一言で言って妬みですよね。伝統的にも言われていますけれども、やっぱり一番大きいのは、いろんな理由あるかもしれないけど、一番大きいのはやっぱり妬みだったんじゃないでしょうかね。なんでかというと、直前のところに群衆が驚嘆したって書いてあるからですよ。すげーっつって、みんなこんな見たことないって言ったから、妬みが起きたわけですよね。なわけない、あんなのはね、あれだ、悪霊の頭だって言って言ったっていうことですよね。嫉妬心ということです。今まで彼らこそがすげーって言われてたわけですよ。この人たち偉いなって、俺たちにはできないって、こんな熱心なことできるかねって言ってすげーって言われてたのは彼らだった。しかしここに来て、そんなもうレベルの違うようなすごいことが起きてしまった。そこで彼らの心に妬みが起きてしまったということですね。でこの妬みっていうことについて、私最近関西の方のね、豊田先生という人が、そこにも置いてあります船の右側という雑誌のところで連載を始めて、それがその嫉妬心とか妬みについての連載 でこの間別の別件でそのオンラインですけど会った時にその話をしてくださったので、すごく印象に残っているんですね。でその豊田先生としては、その昨今その怒りの問題っていうのは割とよく取り扱われるようになったと。でその世の中一般でもね、アンガーマネージメントとかってあったりするし、聖書の中でもその怒りっていうことについてどういうふうに取り扱われているか、それ確かに、皆さんも興味あったらね、そういうのいろんな本出てますから読んでみるのもいいと思います。でもですね、この妬みの問題っていうのは結構大きいと思うんだけど、まだそんなに扱われていないと思うんだって言って、そのことをね記事にしてくれているんです。ですごく面白いなと思ったのは、その先生がその御言葉からその確認していったこととして、妬みっていうのと憧れっていうものとよく混同するっていうことです。それが私たちが気をつけなきゃいけないところだっていうことです。つまり私たちはいいなって思うことはあるっていうことですね。誰それを見て、ああいいなっていうふうに思うことがある。それ自体は別に罪じゃないし、何だったら場合によって向上心につながるってことですね。ああいうふうになれたらいいのになって、ああこういうふうだったらいいのになって、それ別に悪くないということですよ。その憧れの思いっていうのはいい。でもじゃあそれが嫉妬であるっていうのはどういう違いがあるのかっていうと、ポイントは先生曰く、自分が持ちたいとか自分が持っているって思うものが奪われてしまうという危機感にあるのだと言うんですね。で例として挙げられたのがカインとアベルの問題、皆さんよくご存知かもしれない、カインとアベル、もう創世記の最初の頃に出てくる最初の殺人事件ですよね。しかも兄弟の殺人事件です。カインとアベルがそれぞれ神様のもとに捧げ物を持っていく。アベルの方は、極上の羊、一番いい羊、そしてカインの方は野で採れた作物を持っていった。でアベルの方が目を止められたんですよね。でカインどうしたかっていうと、もう腹立って腹立って仕方なくなって殺しちゃった、そういう出来事であるわけです。でそのヘブライ人の手紙とかにそのことちょっと書いてますけども、要はカインはですね、畏敬の念がなかったって、神様に対しての恐れがちゃんと、それ以上にはなかった。でその時に自分を顧みればよかった、ああよく考えたらそうだなって、そこまで真剣に考えて神様にね捧げ物しようとやっぱ思ってなかったなって思えばよかったけれども、でもその怒りをですね、神様の行為を奪ったものとしてアベルに向けたということです。 ヤベルの方が褒められたっていうのを見て、その自分の行為はあいつに奪われたんだって思って、その怒りが嫉妬がアベルに向かっていってしまった、まあそう言うんですね。まあその先生こういうふうに書いてて、嫉妬心自体は罪じゃないんだけれども、こうなるほどと思いましたけど、嫉妬という怪物は罪を恋したい、罪は人を恋したい、なんかねドキッとするようなことを言うわけですね。確かにその妬みという思いは怪物になりうる、そしてそれは罪を犯させる、まあ、確かにそういうことが起こるわけです。で話戻しますけれども、このファリサイ派の人たちも同じだなと思うんです。まさにそれじゃないかと思います。神様の行為を奪われるって思った、それ一つだと思います。ですがもっとよく考えてみると、今日の箇所で一番ゾッとするのは、一見神様の行為を奪われると思っての彼らの行動に見えるけれども、よくよく考えてみると実は神様のではなくて人々の称賛だっていうことですね。異常にだ、神様のなんていうの、衣をかぶせた人々からの称賛っていうものを奪われるって思ってファリサイ派の人たちはこう言ったし、やがてだんだんそれは暴走していって、イエス様を十字架にかけるところまで行き着いていってしまった。まあ私たちもね、自分の中に少なからずそういうのはあると思いますので、ゾッとする、まあ、そういうことだと思います。彼らはですね、こんなことは今までイスラエルで起こった試しがないっていう群衆の声で、まあ、プチンと来たわけですよね。でさっきも言いましたけども、彼らのこのセリフは必ずしもそんなに信仰的じゃないですよ。こんなことイスラエルで見たことないよねって、それ単なる人の称賛じゃないですか。ああ主は素晴らしいっていう声でもない、イエス様は主なのかもしれない、救い主かもしれない、そんな声でもなくて、見たことないぜこんなのっていう声に対して彼らは妬みを暴走させてしまったわけですよね。今まで俺たちがそれ言われてたのにって、今まで俺たちが褒められていたのに、ああなんだって、それがだんだん暴走していってしまったということです。彼らもですね、最初はもっと動機純粋だったかもしれないですね。ああ神様に従いたいなって、神様に従いたい、どうしたらいいかなって、ああ聖書にこう書いてある、よし頑張ってこれ守ろうぜって、ここまでは良かったですよね。でもいつの間にか人の評価、自分たちの信仰の自負心、本来求めていた神様との関係からそれがすり替わっていってしまったのかもしれないということですね。皆さん、神様の愛は変わらないんですよ。神様の愛は変わらないんです。でも私たちの方がいつの間にかずれていってしまうことがある。だから戻らなきゃいけない。私たちいつも神様の愛に立ち戻らなければいけない。神様の方の愛は変わらないんです。決して引き離されることはないんです。手紙類の中でも書いてありますよね。誰が神の愛から引き離すことができるかって、ノーアンですよ。誰も何もできない。死ですら引き離すことはできない。悪霊の働きだって引き離すことはできない。神様の愛から何者も私たちを引き離すことは本当はできないんです。決して奪われることのない私たちの本来あるべき土台なんです。この土台から離れてしまうときに、私たちは嫉妬に、まあ、いいようにやられてしまうことがあるということですね。神様の愛は減らないし奪われない、むしろ増していくばかりですよ。それは満ち満ちていて、イエス様の十字架から満ち満ちていて、決して変わることがないんです。例えば A さんも神様に愛されている、 C さんも神様に愛されている、 B さんも愛されている、私どうですか、4人いるから 25% になりますか、神様の愛は。そういうもんじゃないですよね。みんなに 100% いや 120% いや 200% 溢れるほどにあなたを主は愛しておられて、それは決して奪われることがない。ここに私たちの土台があるんですよね。他の何かじゃないですよ。もし他の何かがそれになっていったら、いつの間にか嫉妬に食われてしまうかもしれない。そうじゃなくて、神様が決して変わらない十字架の愛で、決して変わらないこの我が子を愛するような愛でずっと愛してくださっている、ここから離れてはいけない。ぜひこのことを最後にもう一度確認したいと思います。イエス様を与えてまで私たちは愛されているのですから、そこから離れてはいけない、このことをぜひ覚えましょう。その時初めて嫉妬からも解放されるし、守られていくんだということを覚えたいと思います。さあではいつものように祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。では第一に イエス様は信仰に応えてくださる方だということを覚えました。私たちイエス様はどう信じているでしょうか。主だ、救い主なんだ、この方を信じていきましょう。また第二に、私たちは経験に縛られてしまうかもしれない。でも本当のイエス様の姿は何ですか。主であるイエス様、この方を本当にリミットなしで、制限なしで信じましょう。また同時に、私たちはいつの間にかその本当のイエス様の愛ではなくて別のものに心を奪われてしまうかもしれない。そこから私たち守られていきましょう。他にも自由に今感じていること、促されていることあったら祈っていきましょう。ではしばらく総額に合わせて祈りたいと思います。ハレリア、愛する神様、イエス様、感謝いたします。あなたが私たちの主であること、また私たちと本当に個人的にも関わってくださる救い主であることを心から信じて感謝いたします。あなたはいつも私たちと共にいてくださって、その愛は決して変わることがなく、また溢れるほどにまだまだ注ぎ込まれる、そのような方であることを信じます。主よ、どうぞ他の何かに心を奪われていって、嫉妬や怒り、恐ろしいものに暴走させられていくようなことがないように私たちを守ってください。どうぞ私たちの眼差しを守ってください。あなたに向けることができますように、どうぞ私たちをお共にいて支えてください。心から感謝します。あなたを愛します。どうぞふさわしくこの1週間も歩むものとならしめてください。お一人お一人の心の祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。